改めまして皆さんおはようございます。ちょっと風邪も流行っているようですね。梅雨時期で、体調壊されている方もいるようですけれども、皆さん、元気ですかね。今日こうしてみんなが集まれたことを感謝します。 So good morning everyone, and for some of us I know that I got sick because of hope he's got probably temperature down and the situation, but we're glad that you guys are here today.今朝はですね、この第2コリントの8章の、ところから、テーマとしては献金ということになるんだと思うんですが、恵みの技ということでお話しさせていただければというふうに思っています。 So I think, I'm going to speak from 2 Corinthians today. I think the theme is contribution for offering. And and the title is grace. So we'll think about that today.ちょっとですね、この背景についてお話したいと思いますね。どういう状況だったのかということですね。どういうことだったのかというとですね、このエルサレムの教会ですね、エルサレムの教会が、経済的に困ってたんですね。経済的な困難に陥っていたわけです。それを、助けようっていう動きが周りの教会で起こったわけですね。パウロが呼びかけて、このエルサレムの教会を助けようじゃないかっていう、そういう動きが始まったっていうことですね。で、考えてみると、キリストの教会っていうのはどこから始まりましたか。教会はどこから始まりましたか。どこで始まったでしょうかね。はい、大丈夫でしょうかね。エルサレムの、教会で始まったわけですよね。覚えてます。使徒の2章、使徒の2章で、120人が集まってた時にこの聖霊様が下って、ペンテコステの出来事が起こって、そしてペテロが説教して、そして3000人が救われたという、ことが起こった。覚えてらっしゃいますかね。エルサレムの教会でしたよね。ですので、パウロが呼びかけてですね、あなた方は霊的な恵み、霊的な祝福をエルサレムの教会を通して受け取ったんだから、今度は物質的に、経済的な援助を持ってエルサレムの教会を助けようじゃないかっていう、そういうふうにパウロを呼びかけたということです。そのあたりは、例えばですね、このローマの15章でパウロがこういうふうに言っています。マケドニア州とアカイア州の人々はエルサレムの聖なる者たちの貧しい人々を援助することに喜んで同意したからです。彼らは喜んで同意しましたが、実はそうする義務もあるのです。なんでか、要人はその人たちの霊的なものに預かったのですから、肉のもので彼らを助ける義務がありますというふうに言っていますね。はい、ですので、そういう、こう、日本人であるこのコリントの教会が、霊的な祝福をエルサレムの教会として受け取ってきたんだから、それをちゃんとこう今回は、経済的に助けようじゃないかっていう、そういう動きを呼びかけたということですね。じゃあなんで、エルサレムの教会が経済的に困ってたのか、なんとか理由があるわけですけれども、エルサレムの教会、使徒の11章によるとですね、エルサレムの、教会のある地方に大きな飢饉が起こったということが書いてあります。飢饉が起こった、我々も、震災を2011年に経験しているわけですけれども、たくさんの世界中の教会がお金を送ってくださいましたね。助けてくださった、ある程度水もなかった時もあったと思うんですけれども、そういうようにですね、エルサレムの教会もちょっと食べ物にも困るようなことに陥っていたということです。あるいはですね、エルサレムの教会はヤモメの、援助をしてましたね。お年寄りの、独り身の、このヤモメですね、を、助けてた、そのあたりは使徒の6章に書いてあります。あるいは、ユダヤ人がですね、こうクリスチャンになって、そして、収入のいい、職業から発出されてしまってたっていうような状況も起こってましたので、ちょっと経済的に、そういう援助とか、していろいろ与えてた教会なんですが、ちょっとこう経済的に困るっていう状況に陥ってたっていうことなんですね。 OK, so the Jerusalem Church, they needed financial help. So Paul, called other churches to raise money, to help Jerusalem Church financially.That's the background, okay? And remember, where did the church start originally? It's a Jerusalem church, right? Remember Acts 2?
120 people gathering together, and the Holy Spirit came down, and they feel that's a Pentecost, and Peter preached, and 3,000 people were baptized and saved. That incident was that happened in Jerusalem Church. So Paul is saying that, well, you guys received tremendous spiritual blessings by the Jerusalem Church. So why don't we give back to them financially? That's what Paul is saying. That's actually written in Romans 15. For Macedonia and Achaia were pleased to make a contribution for the poor among the Lord's people in Jerusalem. They were pleased to do it, and indeed they owe it to them. For if the Gentiles have shared in the Jews' spiritual blessings, they owe it to the Jews to share with them their material blessings. So why was the Jerusalem church in need? There are a couple of reasons. They are in the midst of famine. It's written in Acts 11, so they are in severe situation because of famine. And they were doing ministry supporting the widows, remember? They had many poor old widows, so they are supporting them. And also the Jews were converted to Christians, and some of them were persecuted, and they are kicked out of the jobs with good income. So that's the situation of the financial need. そこで、積極的に応答したのがこの、ここに書いてあるマケドニア州にある諸教会だったっていうことですね。まあ、具体的にはマケドニア州っていうののところにある教会では、例えばテサロニケの教会、フィリピの教会、あるいはベレアの教会といった教会ですね。っていう、まあ、背景がある中で今日のところが書いてあるということです。じゃあどういうふうに捧げたのかっていうのが、今日のところに書いてありますね。それが、まあ、2節3節にこう書いてあります。ちょっと見てみましょうね。彼らは苦しみによる激しい試練を受けていたのに、その満ち満ちた喜びと極度の貧しさがあふれ出て、人に惜しまず施す豊かさとなったということです。私は明かしますが、彼らは力に応じて、また力以上に自ら進んで助けるための働きに参加してほしいというふうに願い出たというふうに書いてあります。ここでこの極度の貧しさっていう表現があるんですが、極度の貧しさっていうこの元々の意味はですね、どん底の貧しさっていう意味があるそうですね。どん底の貧しさですので、そういう彼らは非常にこう、彼らも非常に貧しい、どん底の貧しさにあっても、なんとかやりくりしてですね、エルサレムの教会を助けようじゃないか、助けたいという思いで、彼らは捧げ物を、した、献金を送ったということですね。ですので、彼らもまだ経済的に豊かな教会じゃなかった、迫害、困難、貧しさの中にあったにもかかわらず、捧げたというニュアンスが入っていますね。彼らは苦しみによる激しい試練を受けていたのに、ということが書かれています。どんなふうに捧げたのか、もうちょっとここを見てみるとね、自分から進んで捧げたというふうに書いてあります。ですからこれは強制じゃない、自発的に、自分から捧げたということが書かれていますね。あるいは、彼らは力に応じて、また力以上にということですから、神様が祝福してくださった祝福に応じて、あるいはそれ以上に捧げたということですから、明らかにこれは信仰の行為であるということが、言えるかと思います。 So Paul said that why don't we support the Jerusalem church and that's the situation. And Macedonian churches we can see in verse 1 they are the ones who actively responded, okay? And who are the Macedonian churches?For example, like the church in Berea, or Thessalonica, or Philippi, these churches actually responded. And how did they give? That's written in this chapter, okay? Verse 2 and 3. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. for I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability entirely on their own. So here we can see the word extreme poverty. That literally means the down to the bottom poverty or rock bottom poverty. So in spite of their rock bottom poverty they had, even in their extreme poverty they tried to manage and gave to help the Jerusalem church. So these churches were not wealthy at all. They are not wealthy churches, but they were in the middle of severe persecution, difficulties, and trial. In spite of that very severe trial and extreme poverty, they gave. Okay? And how they did? How did they give? Well, entirely on their own. So this was not mandatory. They gave entirely on their own, okay, spontaneously. Why it's written, they gave as much as they were able and even beyond their ability. So they gave according to what they were blessed by God. And also beyond their ability. So obviously this is an action of faith.
出エジプト記のですね、35章を開いてみるとですね、ちょっと開いて全部読む時間ないんですが、どういうことが起こったのかというと、幕屋を建設するときがあったわけですが、モーセが、献金をね、呼びかけたわけですが、人々がですね、もう喜んで捧げたという話が出てくるんです。心動かされて、もうどんどん捧げ物を男も女も、持ってきたという話が書かれているんですね。どういうことが起こったのかというと、もうどんどん人々がですね、献金を持ってくるものでですね、もうとうとうモーセが最後に、いや、もう大丈夫です。もういいです。これ以上持ってこなくても、もう有り余るのが集まったから、もう捧げなくていいですっていうこと、ストップしなきゃいけないほど人々が次から次へと持ってきた、喜んで捧げたっていうことが描かれています。
But in Exodus 35, we can see that the incident that the people were willingly and eagerly giving the offerings, and Moses finally had to say, okay, this is enough.We have more than enough, more than abundance, so you don't have to bring the offerings anymore. So we can see that people are really giving eagerly and willingly.
あるいはですね、この第二コリントの9章7節のところに、こういうことが書いてありますね。9章の7節。各自不祥不祥ではなく強制されてでもなくこうしようと心に決めた通りにしなさい。喜んで与える人、喜んで捧げる人を神は愛してくださるからですというところが出てきますね。この喜んで与える、喜んで捧げるという言葉はですね、陽気に与える、非常に愉快に与えるという、まあ、そういう意味なんですね。アメリカにある、一つの教会をですね、献金の時になるとですね、もうみんな興奮してですね、手を叩いたりですね、うわーって手を叩いたり、踊り出したりしながらこう捧げるんです。そうできますか。
献金するもんじゃ
から。はい、叩きながら献金するんですね。まあ、ほとんどの、アメリカの教会っていうのはですね、このキャッシュではなくて、こう小切手を書いてね、それをこう献金箱の中に入れるわけですけれども、非常に愉快に捧げる。陽気に捧げるということですね。まあ、なるほど、その教会が祝福されているわけですよね。与える教会が祝福されるという、まあ、そういう原則が当てはまるかなとも思うわけですが、陽気に捧げる。金品袋が当てきたり、くるなじゃなくてですね、陽気に捧げるっていう、まあ、そういうことが、まあ、この教会でも起こっていたということです。
2 Corinthians 9:7, there's a word that says, a cheerful giver. A cheerful giver. In some church in America, when they give offerings, people are so excited, they clap, they start to clap hands, and some of them start dancing and give. It's amazing. And yeah, so giving cheerfully, you know, when offering prayer comes, maybe some of us may feel like, please pass me, you know, like something like that. But these people gave cheerfully. No wonder this church was blessed, and within church, we were blessed. That principle is applied. ですので、今日考えてみたいのはですね、じゃあどうしてマケドニアの諸教会は喜んで、愉快に捧げることができたのか。So what we are going to think about it today is why could Macedonian churches could give cheerfully, give with joy? That's the thing we are going to think about.
一つ、言えることはですね、彼らは有り余っていたから捧げられたわけではないということですね。そうじゃなかったですね。彼らは、彼だって困っていた、でも捧げた。じゃあなんでそういうことができたのかということです。
So one thing is, is it because they have plenty of money? No, right?
They were also in need.
Then how come could they do that?
今日のもうちょっと詳しく見てみるとですね、この献金っていう言葉の代わりにですね、この恵みっていう言葉が書かれているので、ちょっと見てみましょうね。1節6節7節のところちょっと見てみてください。はい、大丈夫でしょうかね。はい、1節ですね。1節ちょっと見てみますね。兄弟たち、マケドニア州の諸教会に与えられた神の恵みについて知らせましょうというふうに言ってますね。これ献金のことを言っています。あるいは6節、私たちはテトスにこの事前の技をあなた方の間で始められたからにはやり遂げるようにと進めました。これ献金のことを言っているわけですが、この事前の技というところ、新改訳では恵みの技というふうに訳されています。その方が直訳であると思います。7節もそうですね。あなた方は信仰、言葉、知識、あらゆる熱心、私たちから受ける愛など全ての点で豊かなものですから、この事前の技においても豊かなものとなりなさい。この事前の技、ここも恵みの技というふうに新改訳では書いてあるはずですよね。あるいは19節、今日読まなかったけど19節にも事前の技、そこも恵みの技という表現が書いてあります。まあ、献金のことを言っているわけですね。
okay, so here the scripture calls the offerings as the grace. Look at verse 1, 6, 7, and 19. Verse 1. And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Verse 6.So we urged Titus, just as he had earlier made a beginning, to bring also to completion this act of grace on your part. Verse 7, but since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete eagerness, earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in this grace of giving. So it's talking aboutaction of offerings, okay, giving.
ですので我々は、普通こう考えるわけですね。お金がないから献金できない、お金があるなら献金できるっていうふうに、我々普通思うわけですが、ただここで言ってるのはですね、献金というのは貧しいからできない、豊かだからできる、そういうものではない。あくまでも神の恵みの技なんだということを、言っているわけですね。神の恵みの技なんだ、神から受けた、その恵みに感動した、その結果である、そういうことを、ここで言っているんだと思います。
In our culture, I think poverty tends to serve as an excuse to neglect giving. And we think we can give if we have money. If we don't have money, we can giveBut offering is not like that, and this person is saying. It is an act of God's grace. Because we are moved, we are touched, we are healed by God's grace, we can give. That's the action of giving is based on the act of God's grace. That's what this process is talking about.
もうちょっと見てみますね、この4節ですね。これもまあ恵みという言葉が書かれているわけですけれども、4節に、まあ新教訳だとちょっと、事前の技と奉仕というふうに訳されているので、ちょっとこの言語のニュアンスが出てきてないんですが、新改訳によると交わりの恵みというふうに訳されている言葉があるんですね。交わりという言葉、英語で何て言いますか？英語ではフェローシップ、よく聞きますね、フェローシップ、フェローシップ楽しみましょう、なんていうことを、まあ、気軽に使っちゃうわけですけれども、もともとの交わりっていう意味、もともとのギリシャ語の言葉はコイノニアっていう言葉、聞いたことありますかね。コイノニアっていう言葉が書いてあります。コイノニアっていうのは何なのかっていうとですね、こんなイメージですね。一つのコップがあって、それをこう2本のストローがあって、それを2人で分け合っています。これがコイノニアなんですね。一つのものをみんなで分け合う、あるいは同じ経験をみんなで共有する、それがコイノニア、フェローシップ、交わりだっていうことなんですね。交わりの恵み、これが交わりの恵み、一つのものをみんなで分け合う、そういうニュアンスが入っているっていうことです。はい、okay, so verse 4、it says they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people. Privilege of sharing. This sharing is actually the original language is koinonia. Have you heard of koinonia? That means fellowship, right? Fellowship. We say we enjoy fellowship. Let's enjoy fellowship. But actually,The meaning of koinonia, fellowship, is image is like this. A glass of juice. In a glass, you know, in a glass, sharing the juice with someone, through two pieces of straws. So fellowship, this koinonia, is sharing one thing with one another, with other people, or sharing the same experiences. That's a fellowship. That's a koinonia.ですので、献金というのは、どういうものなのか、献金というのは与える人と受け取った人が共に喜ぶ、共にその喜びを分かち合う、共にその神の恵みを体験できる、それが献金なんだということを、それがコイノニアなんだということを、言っているわけですね。献金というのは捧げた人と受け取った人が共に喜んで共に神の恵みを体験できるコイノニアであるということだと思います。 So offerings is a koinonia. Offerings is a koinonia that givers and receivers share that joy together and share God's grace together. That's the offering.聖書の中の話じゃないんですけれども、こんな話を聞いたことがあります。天国と地獄があるわけですけれども、天国にも地獄にも同じ量の食べ物があるんですね。たくさんの食べ物があるんです。天国にも地獄にも、天国も地獄もですね、みんなこの丸いテーブルを囲んでみんな座ってるわけですね。でもですね、そこでまあ食事を始めるわけなんですが、その時に、実はですね、一つの条件があったんですよ。どんな条件かというと、1メートル以上もあるですね、長いお箸を使って食べなきゃいけないんです。これが一つの条件ですね。で、まあ、天国も地獄もまあその条件は全く同じなんです。天国、地獄はどうだったのか。地獄にいる人たちはその長いお箸を使って一生懸命食べようとするんですけれども、箸が長すぎるので、口になかなかですね、こう食べ物を持っていくことができないんですね。でこうポロポロポロポロ食べ物が落ちてしまうわけです。なので地獄にいる人たちはいつまでたってももう中が一杯に満たされなくて、いつまでも空腹の状態に苦しんでるっていう、まあ、そういうことが起こってたんです。英語に言いますね。 But this is not
the story from the Bible, but here's the story. There's heaven and hell. And they have the same amount of food in heaven and hell. Lots of food, both in heaven and hell. And everyone in heaven and everyone in the hell are surrounded round table. Some round table and eat, okay? But here's one condition. They have to use a long chopsticks to eat. The length is 3 feet long, chopsticks. And they have to use it, okay? And heaven or hell, whether heaven or hell, that's the same condition. In hell, people in the hell try to eat the foods with the long chopsticks, but because the chopsticks are too long, so long, so that they cannot eat the foods to their mouths. You know, they cannot carry the foods by the long chopsticks. They cannot do it. So they drop the foods, everything. So people in the hell cannot get full forever. They are always starving. They are always suffering from starvation. That's hell. じゃあ、天国にいる人たちはどうだったのか。彼らはですね、いつもお腹いっぱいの満足感を味わってたんですね。喜びを感じながら、過ごしてたっていうんですね。なぜか。実は天国にいる人たちはその長いお箸を自分のために使わなかったんです。その長いお箸で食べ物をつかむと、その箸を自分の正面に座っている人に向かって差し出して、相手の口に向かって、こうお箸を運んでたっていうんですね。ですので、テーブルを囲むお互いがみんなそういうふうに同じようにしているわけですので、みんなですね、天国ではそういうことが普通に自然に行われていたので、天国にいる人たちはいつもお腹が満たされてて、お腹いっぱいで喜びいっぱいでしたっていう、まあ、そういう話ですね。ですので、まあ、一つここで学べる、レッスンはですね、分かち合うならば地獄もすぐに天国に変わるんだ。そして、そこで、分かち合うならば一つ増えるものがある。分かち合うなら増えるものがある。それが喜びがある。そういうことなんではないのかなというふうに思います。Okay, so on the other hand, what about the hell? What about the heaven? People in heaven, okay? So they have always tasted the satisfaction of being full. And they are filled with joy. But actually, the people in heaven didn't use the long chopsticks.For themselves. What they did was they catch the food by the long chopsticks, and they extend the chopsticks to the person sitting in front of them and carry the food to their mouth. So everyone surrounding the table, and everyone surrounding the table was doing the same thing. That's why in heaven such things were naturally being done, and people in heaven were always for one table with joy.I think the things we can learn from this story is, if we share with one another, the hell could become the heaven. If we share with one another, there's one thing that increases, that is joy. That is joy. ですので、献金も言いますね。献金というのは捧げた人も受け取った人も共にその喜びに預かることができる、分け合うことができる、koinonia であるということが言えるのではないかと思います。 So I think we can say that offerings is a koinonia that givers, receivers share that joy, share the grace of God together. 11節と12節ですね、こういうふうに書いてあります。だから今それをやり遂げなさい。進んで実行しようと思った通りに、自分が持っているものでやり遂げることです。進んで行う気持ちがあれば、持たないものではなく、持っているものに応じて神に受け入れられるのですというふうになります。わかりますかね？神様は我々の持っていないもので、を問われない。持っていないものから捧げろなんて言わない。持ってない賜物とか持ってないお金から捧げろって言ってないんです。持ってるものをどう使うかっていうのは問われるって言ってるんですね。持ってるものに対しては責任が問われる。できないことを要求される方ではないということが、ここで言えるかと思います。 Verse 11-12 Now finish the work so that your eager willingness to do it may be matched by your completion of it according to your means. For if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have. So here we understand that God sees us based on what we have. God doesn't see us based on what we don't have. God doesn't tell us that give from what you don't have. If we don't have talents, we cannot do. If we don't have money, we cannot do. But God asks us. God does not require what we cannot, but God requires what we have.
そうすることによってどうなるのかというのが13節14節で書いてあるということですね。他の人々には楽をさせてあなた方に苦労をかけるということではなく釣り合いが取れるようにするわけです。あなた方の現在のゆとりが彼らの欠乏を補えばいつか彼らのゆとりもあなた方の欠乏を補うことになりこうして釣り合いが取れるんだということがありますね。ですのでこれが本当に聖書的なことが世界に行われていれば貧しい国存在しないあなたの過ぎてる国、そういうこう貧富の差というのもかなり、なくなる、あるいは食べ物も捨ててる人もいれば飢えてる人もいるっていう現状が少しはね解決できるんではないかと思いますね。豊かに持っているものあるいは国は貧しいものあるいは貧しい国の必要を満たす補う責任があるんだ。そしてそういうふうに、そういう他の人の必要に応えていく人を神様は豊かに祝福してくださるのだということですね。ルカの6章38節に、与えなさい、そうすれば与えられますという言葉があります。与えなさい、そうすれば与えられます。与えなさい、そうすればあなたの分は減りますとは書かれてないですね。神の国では与えれば与えるほど豊かにされていくということなんですね。
Verse 13 and 14. A desire is not that others might be relieved while you are hard pressed, but that there might be equality. At the present time, your plenty will supply what they need, so that in turn their plenty will supply what you need. The goal is equality. I think.We humans who are really practicing this biblical principle, there are no poor nations, there are no poor people. There are some people who are throwing away the foods. There are some people who are starving for foods. Some Japan is filled with water and paper. We are using a couple of major percentages.Although we are probably this much as a popularity.
日本もですね、こう水が豊かな国ですね、ジャブジャブトイレにも飲める水を流しているわけですが、こんな国の他にほとんどないですね。ほとんどないはずですね。あるいは、紙ですね、どんどんじゃんじゃん使って、まあ、最近はリサイクルもしていると思うんですが、紙も、おそらく地球の紙木材の数分の1を日本は使っていると思います。1億数千人がですね、当たり前に思って生活しているわけですが、もうちょっとね、それがどういうふうな犠牲の上に成り立っているかちょっと、考えていく必要があるのかなとも思いますね。ここで言っている原則は貧しい、ごめんなさい、豊かに持つものは貧しいものの、必要を補っていく必要、責任があるんだ。そして他の人々のために捧げる人を神様豊かに祝福してくださったという原則ですね。
Okay, so yeah, the people, so here is saying that the people who have plenty have responsibilities to supply the needs of the poor. And God blesses those who give for the needs of others even more richly.Luke 6:38 says, as Jesus said, give and it will be given to you. Give and it will be given to you. As Jesus didn't say, give and your portion will be decreased. So in God's kingdom, the more we give, the more richer we become.
9節を見てみると、イエス様の恵みというのがもうちょっと書いてありますね。どういうことか。あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです、という言葉が書いてありますね。イエスキリストが貧しくなられた、どういう意味でしょうかね。ここで言ってるのはですね、この経済的っていう意味以上にですね、深い意味がありますね。イエス様は貧しくなられた、というのは本当にご自分が本当に万軍の主、王の王、主の主、何でもできる神様ですけれども、その神様が人の子として、しかも貝羽桶でお生まれになった、そして、あの十字架にまで私たちのためにかかってくださった。そこまでご自分を貧しく謙虚にしてくださったっていう意味ですよね。ですので、ここで言ってるのは、我々はこのキリストの豊かな恵みを知ってるんだから、神様からいただいてるんだから、いただいたものを他の人たちに分かち合っていこうじゃないか、この恵みの技が満ち溢れてるんじゃないか、これが献金の真の動機であるということですね。ですので献金っていうのは、捧げることができるかどうかっていうのは、たくさん持っているかどうかではないんだ。神の恵みによって心が本当に満たされているかどうか、出されて溢れて、それが問われた。Verse 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich,Yet for your sake he became poor, so that you, through his poverty, might become rich. So what does it mean that Jesus Christ became poor? Is it talking about materially? No, right? He humbled himself. He, the Lord of Lords, the King of Kings, the King of the Universe, the Creator, became a human, the baby, in manger.And he gave his life for our sake on the cross. He humbled himself. He became poor. So we are given this grace of Jesus Christ this much. So let's share that joy with others. And this is an act of grace. And this is the true motive of all of us. So how much we give does not depend on how much we have. That depends on how much we're blessed, how much our hearts are filled with joy by His grace. Our hearts must be filled and overflowing that we can give. I want that. イスラエルに2つの湖があるの、皆さんご存知ですよね。はい、ガリラヤ湖と地海、それを結んでいるのがヨルダン川、こっちからこっちに流れているわけですね。どんな湖だか、私まだ行ったことないんですね。行きたいんですけどね、いつかね。まあ、ガリラヤ湖っていうのは、まあ、非常に綺麗な湖ですね。淡水湖です。きれいな水ですので、まあ、汲んで飲むこともできる、非常にきれいな湖ですので、たくさんの魚、たくさんの、水草も生きてるんですね。そこで泳ぐこともできるわけですね。まあ、見れば分かると思います。もう緑がですね、植物とか木々もですね、もうその周りに息づいてるわけです。たくさんの人たちが、家を建てたりね、こうやって畑作ったりして、周りに住んでるわけですね。So there are two seas, two lakes in Israel. You're this soil. So you know, so that's Sea of Galilee and the Dead Sea, right? And Jordan River is from the Sea of Galilee to the Dead Sea.
And I haven't been there, but it's what I learned, okay? But I'm going to go there sometime when I'm alive. So the Sea of Galilee is a living lake. A living lake, a beautiful lake. And yeah, it's a lake with clean, fresh water so that people can go and drink that water. And fish and seaweeds are alive and people can swim in it. And green fields, you can see the picture, green fields and gardens around there. And many people have built their homes around there, you know, near to it. ガリラ湖はまあこういうふうに命の泉であるわけですけれども、これに対して、死海っていうのは、まあ、文字通り死んだ湖なんですね。つまりどういう意味かっていうと、生き物がいい生き物いないんです。住めないんです。死海の水っていうのは非常に塩分が、高いですので、飲もうとすると、気持ちが悪くなるそうです。一匹もいません。一匹もいません。周りにも何の木もない。植物も生えません。ものすごく不快な匂いがするので、本当に酔ってくるのでですね、誰も近くには住みたがらないそうです。While the Sea of Galilee is a living lake, on the other hand, another lake, the Dead Sea, really lives up to its name. It's a dead sea. No creatures can live. The water is so salty that if you drink, you get sick. Maybe you cannot drink it.And it has no fish, no tree, no plant grow along its banks. And even no one wants to live near to it because of that unpleasant smell. 面白いのはですね、
もともとガリラヤ湖も死海もヨルダン川も全く同じ水だったということです。同じ水なんです。でもなんでこんな違いがあるんですか。なんでなのか、なんでこうなっちゃったのか。So interesting thing about this is it's the same water. The Sea of Galilee, Jordan River, the Dead Sea, the same water. And why? What made the difference? Dead or alive? Why?
答えはこうですね。一方は受けると与えるんですけれども、もう一方は受けるばっかりなんです。ガリラ湖にはですね、ヨルダン川に注ぎ出していく、流れ出ていく出口があるわけですけれども、死海にはそれがないからなんですね。死海は入り口があっても出口がない。受けてばっかりなんです。死海には出口がないので、水はどんどん淀んでいってしまうんですね。そして水分が蒸発するだけなので、塩分がどんどん濃縮されていってしまう。このために魚はおろか生き物の一匹も住むことができなくなってしまった。農業用水も使うことができない。全くの死んだ湖、誰も寄り付くことができない。そんな湖になってしまったということですね。So what made the difference? The answer is this. One receives and gives. But the other one receives and keeps. So the Sea of Galilee has an exit to flow out into Jordan River.But the Dead Sea doesn't have the exit. The Dead Sea has an entrance, but no exit. So the Dead Sea selfishly keeps and stores the water only to itself. It never gives. Gets, but never gives. So this makes water stagnant. Water just dry off. So salt is condensed.So that even fish or any creature cannot live in there, cannot be used even for agricultural purpose, and everything about it became dead.
はい、ここから、学ぶことができることは、人も同じだということですね。人も同じなんだ。受ける必要ありますよ。これ与えるだけでも空っぽになっちゃいますからね。与えるだけでも空っぽになっちゃいますよ。ただ受けてばっかりも同じようにカッコになっちゃうってその原則を言ってるんですね。ですので受けた分を与える、受けたら流していく、このサイクルを守っていくときに我々循環しますから、望まない、もらって与える、もらって与える、与えたらもらう、このサイクルを守っていくときに我々生き生きしてくるということです。 私もこのサイクルがどっちかに傾いてしまうときにゾンビになります。死んだりになっちゃう、時間みたいになっちゃう。ですので、我々も、しっかりですね、もらったら答える、そのことを、していきたいなというふうに思いますね。神様からいただいた恵みをしっかりと惜しみなく与えていく、流していく、その時に泉の、命の湖、命の泉が流れ出て、流れ出た先の人たちも潤って、自分自身も満たされる、そのことを経験していくことができるなと思います。
So one lesson we can learn here is we humans are the same. The same. When we keep the cycle of receive and give, we become alive. The balance is important. If we just give and give and give, we become empty also. I'm saying that receive and give.Only receiving also will become like a zombie also. Yeah. When I'm unbalanced, I become like a zombie, like a dead man. So I'm saying the balance. The important thing is God provides our need. Then remember to generously pass it on to others. So as the Sea of Galilee exemplifies, God wants us to let it flow through us.And the people live, and we also live. 最後に、この言葉を読んでメッセージいただきたいと思いますが、ここ一緒に声に出して読んでみたいと思います。第一と手元の6章17節から19章です。はい、この世で富んでいる人々に命じなされ、傲慢にならず不確かな富に望みを置くのではなく、私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように、善を行い良い行いに富み、物惜しみをせず喜んで分け与えるように、真の命を得るために未来に備えて自分のために健康な基礎を築くようにと。神様が私たちに与えるものになりなさいって言っているのは、実は他の誰のためでもなく自分自身のためなんだ。私たち自身の幸い、喜び、祝福のためなんだというところですね。献金というのは、喜ぶ人、そして与える人、そして、受け取った人が共に喜ぶことだ。そして共に神の恵みを共有する行動になるんだ。そのことを今日覚えておきたいと思います。1 Timothy 6:17-19.
Command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share.In this way, they will lay up a treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is true life.
So the reason why God is telling us to be generous, to be giving, is actually for anyone else, for ourselves, for our joy. So thatWe can experience that joy with others and with God. So offerings is a koinonia, fellowship, an act of grace that givers and receivers share that joy together, so that God will rejoice, other people will rejoice, and we also rejoice.
え、神様、あなたは本当に気前がよく寛大で、ケチケチせずに本当に私たちに全てを分かち合ってくださり、私たちが求めれば与えられます。必要なものを全て与えるよと言ってくださっています。そして私たちも神様に習って、イエス様に習って与える時に、神様は本当に微笑んでくださり、喜んでくださり、与えるものはもっと与えられるよ、天国でその報いが待っているよと言ってくださいます。私たち本当に目の前にあるもの、また物質的なもの、またこの世にあるものにしがみついてしまって、 当に何時から目になって神以上にそちらを優先してしまった、それがあれば安心だと思ってしまった、手放すことが難しく感じた、本当に自分のことだけ考えて他のことを考え、他のことを考えなかったり、そういうことに自分勝手な自分であることを告白します。神様どうぞ許してください。神様本当に、どうぞ、私たちだけではなくて他の、国々、他の方々、貧しい人々のことを、見る、そういう目を、示してくださいますように、もっともっと簡単になるということがどういうことなのか、愉快に捧げるということがどういうことなのか、喜んで捧げることができる神様、私たちを作り変えてください。God, I confess that we often become selfish. We think about our own things or our own self, and we neglect, we ignore other people's needs and other countries' needs. We think only about ourselves and we rely on these things so that we can have peace. But we, please help us to grow, transform us, so that we can.Give generously as you did, as you do. Thank you so much for your promise that when we give, that will be given to us. The reward, the blessings, the treasure in heaven is waiting for us. So please help us to see that. Give us that eyes, the eternal eyes, and help us to give as you give to us.このように信じます尊い救い主イエス様のお名前によって御前に捧げいたします。アーメン。